委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します。企画総務委員会。東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、周南市の取り組みは、12月12日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。ブルガリア共和国に職員2名が渡航し、11月6日にレスリング協会と協議を行った。協議の結果、オリンピック出場枠が獲得できれば、ぜひ本市で事前キャンプを実施したいと前向きな回答をいただいた。とはいえ、事前キャンプの実現までは継続した誘致活動が重要であると考えているので、現在、同国出身者でレスリング協会と関わりのある方を通じて情報収集を行うとともに本市の熱意を伝えてもらっている。また徳山大学体育協会との事前協議も始めたところである。質問。事前キャンプを3週間程度されるとのことだが、その間の生活はどのようなものになるのか。答え。市が宿泊所から練習会場の徳山大学レスリング場までの送迎、宿泊と食事の供与を行う。4年に一度のオリンピック大会で、選手もあくまで結果を出すための調整に来られるので、それを最優先に考えたい。質問。宿泊所とは市内ホテルか、それとも温泉旅館か。答え。まだ正式には調整していない。相手方の要望を確認して選定していきたい。質問。市の持ち出しでお世話をすることになると思うが、どの程度の経費がかかるのか。答え。日本国内でかかる移動費、宿泊費等は市の負担金や交付金で賄う。詳しい数字はまだわからないが、他市の例で言うと、14、5名を2週間受け入れて400万円から500万円かかったと聞いている。聖火リレーの実施について、QR コードが添えてあります。環境建設委員会。プルカワ湖線橋大規模更新事業における交通安全対策と渋滞対策は、10月1日に開催した委員会で、執行部からこれまでの取り組み状況や今後の予定について報告を受けました。執行部の説明、要旨。本事業の事業費は約60億円。工事期間は令和元年度末から約10年を見込み、工事期間中、古川湖線橋は全面通行止めとなる。令和元年度末から線路北側の古川町区間で工事を実施し、全面通行止めを開始する。まず、通行止めに伴う交通安全対策として、平成29年度から児童の安全対策について検討し、交通安全対策に取り組んだ。引き続き、地域の意見、要望を踏まえながら、可能な限り交通安全対策に取り組んでいく。次に、通行止めに伴う渋滞対策として、関係企業に対し、公共交通機関を利用した通勤や、時差出勤などを活用した通勤時間帯の変更などについて、協力をお願いしている。加えて、周辺企業通勤者や地域に対しては、通行に危険が伴う箇所の利用を極力控えてもらうため、生活道路の通り抜け抑制や、迂回経路の利用促進、通勤時間帯変更のお願いなどを記載したチラシやポスターを作成し、本事業の周知を図っていく。質問。工事期間が約10年とのことだが、前倒しになる可能性はあるのか。答え。工期短縮が大命題であり、少しでも早くなるのであれば対応したいと考えている。質問。県道徳山新南陽線における左折時に鋭角となる交差点の改良など、渋滞緩和に向けた対策を県に対して強く要望すべきと考えるが、いかがか。答え。すでに県に対して産業道路の渋滞対策を要望している。引き続き、 しっかり要望していきたいと考えている。古川古戦況大規模更新事業の QR コードが添えてあります。企画総務委員会、平成28年度から31年度シティプロモーション事業の検証報告。11月19日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。執行部の説明要旨、事業の開始前後で周南市の認知度調査を行った。ある程度の効果があったことは分かったが、周南市へ行ったことがありますかとの問いに対して、行ったことがある、もしくは場所は知っているが行ったことはないという項目に大きな伸びは見られなかった。また様々な人の協力をいただきながら進めてきたが、市民全体の愛着度という点で見れば、必ずしも取り組みの成果につながっていない状況であったと感じている。質問、周南市プロジェクトに協力してくれたサポーターズパートナーズに対しては、事業の方向性が変わったことに対して何らかの話はしたのか。答え、サポーターズに対しては不特定多数の方が対象となるので、市広報や SNS、特設サイトで事業の終了をお知らせした。パートナーズに対しては文書で事業を終了したことと、これまでの協力に対する感謝の意を伝えた。質問、今後のシティプロモーションについては、市民の意見を聞きながら進めていくとのことだが、その方法は。答え、現時点ではワークショップを考えている。質問、6月議会で周南市プロジェクトの予算をゼロにしたが、その後の対応は。答え、市として愛称そのものの活用はしていないが、民間の方が活動されることも、商品開発をすることも制限していない。それを一つのソフトランディングという形としている。教育福祉委員会、小学校普通教室、空調設備整備事業、PFI 事業の進捗状況は、12月11日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨、総合評価一般競争入札により、PFI 事業者選定委員会において、価格と提案内容の2項目の評価で選定を行い、株式会社合人社計画研究所を代表企業構成員として、株式会社中電工山口東部支社、株式会社九電工、株式会社エネグリーン広島支店、株式会社日立建設設計西日本支社の4社からなるグループを、落札金額税抜き10億7297万3868円で落札者として決定した。審査結果は、技術評価点が300点満点中197.34点、価格点が200点満点中の200点で、総合評価点は397.34点であった。今後の予定は、落札したグループが設立する本 PFI 事業を実施する特別目的会社の設立を待ち、1月中旬には仮契約の締結を行った後、契約締結議案を市議会に上呈する。質問、1グループの応札だったことが懸念されるが、スケジュールなど体制に問題はないか。答え、要求推進書で8月末までの工事終了を求めており、落札者からは25校を3グループに分け、それぞれに責任者を設け、他グループで遅延等が発生しそうな場合は別グループから応援に行くなど、それぞれが連携して期日までに仕上げるとのしっかりした提案をいただいている。質問、今後、地区により児童数の増減があると思うが、今回整備する教室数は、維持管理期間13年間が終了するまでを考えたものか。答え、令和6年度までを見越した教室数としており、将来、増減があった場合には、特別教室や他の学校へ移設する等の対応ができると考えている。 教育政策課ウェブサイト、QR コードが添えてあります。中心市街地活性化対策特別委員会、徳山駅前地区第一種市街地再開発事業の進捗状況は、11月19日に開催した委員会で、執行部から徳山駅前地区市街地再開発準備組合が作成した事業計画書案をもとに説明を受けました。執行部の説明、要旨。本事業の施工地区は、徳山駅東側駐輪場から近鉄松下百貨店跡までの約 1.2 ヘクタールである。事業構成計画の主な変更点として、商業棟はホテルの階数が13階から12階となり、駐車場の駐車台数は約300台から約190台となっている。住宅棟は2階の一部及びその上部を分譲マンションとし、階あたりの戸数が7戸から6戸になったことに伴い、階数が17階から18階となっている。これらの変更に伴い、住宅棟、商業棟、駐車場棟の形状が変更されている。次に、事業施工期間は、令和2年度の後期に、権利返還計画認可、解体工事着手、施設建築物工事着手、令和3年度後期に、駅前棟が竣工、令和4年度末に、すべての施設が竣工オープンとなっている。また、資金計画は、基本計画段階から約1億円増額し、支出収入ともに約109億2600万円で、約177億3100万円の資金を調達する計画である。質問。ミドルグレードのホテルを想定しているとのことだが、候補は決まっているのか。答え。現時点では公表できる段階ではないと聞いている。交渉が進んで公表できる段階になったら報告したい。質問。商業施設やマンションの経営が厳しくなっても、税金をつぎ込んではならないと考えるが、市の見解は。答え。市としては、国と合わせて約30億円の再開発補助金を交付するだけと伝えている。再開発推進課ウェブサイトの QR コードが添えてあります。